ワンドロートーク第110回目を始めます。こんにちは、ワンドローチサラギです。もう、明日明後日明後日ぐらいにはゲームマーケットが始まるという状態で、ちょっとですねリモートで今回はあのゲストの方を呼んで、直前になりますがゲームマーケットについてのお話をよもやましたいと思っておりますので、まずはじゃあゲストの方、ちょっとこれねあの音質があるかもしれないんですが自己紹介お願いします。
はい、リモートでこんにちは、ゲームデザイナーの中村誠です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
音量大きくした方がいいかな、ちょっとだけ大きくします。
音聞こえないんですかね。
いや聞こえてると思います、大丈夫だと思います。
はい、
はい、ということでですね、中村さんをお迎えして、
そうゲームマーケット前になると出てくるっていうね、ま
あ、あのこの放送がそもそもその節があるのではい、ということなんですけれども、じゃあ、
はい、
もう早速どんどん話していきたいなと思っておりまして、今回のゲームマーケット、出展をされていますよね。
はい、知ってます。
じゃあブース番号と曜日かな、参加日、はい、お願いします。
土曜日、14日土曜日。
はい。
の、絵の、丸、に。
絵の02ですね。
あいうえおの絵の、
はい。
02ですね。
2番。ということで、中村誠ブースですかね。
はい、中村誠ブースです。
はい。これ、日曜日は出店してないと。
そう、今回はね、やっぱりちょっと高いんで、1日だけしました。
うん、はいはい。
でもね、そうしてよかった。
これいきなりそんな話するんですか。
ね、あのね、今回ね、ことごとく、新作を落とした。
うん、おぉ。あれ、そうなんですか。
そうなんですよ。なので、
ことごとくというのは、予定してたのはいくつ作る予定だったんですか。
3つ。
3つ。そして
3つ。
実際は
0。
ことごとくというかもう、すべてですね。
うん、文字通りことごとく。
なるほど。
なので、当日は、暇そうに座ってるつもりだったんですけど。
ああ、なるほど、そうか、そうか。
そう。でも、実はそうもいかなくなって。
はいはいはいはい。
うん。どうしよう、今話す？後で話す？
まず今ご自身のブースの話ですよね。
そうだね。はい。そうなんですよ。なので、マーダーミステリーを一つと、
はい。
それから、カードゲームを、
はい。
一つと、あと、無料配布ゲームを一つ？
はい。
出すつもりだったんだけど、
はい。
気がついたら、二日前。
いや、気がつくの遅いですね。
三日前かな。いや、もうずっとね、心の片隅には光ったんだけど、
はい。
もうほんとそれどころじゃなくて、は
い、そうですね。
うん。それどころじゃなくて、こう、目の前でどんどん日付が過ぎていくという。
つまり、まずは、中村誠ブースには、
うん、
旧作しかない感じですかね。おそらく。
そうですね。
でも違うんですよね、実際は。
ゲームマーケット2020大阪殺人事件を置くぐらいですかね。
はい、魔女も置いときましょう、ちょっと。
いいかもね。
はい。まあ、それがまずは、ブースとして、の話なんですよね。
はい。
じゃあ、今回制作したもの、じゃあ、ね、自分たちのブース以外のことをいっぱいやったと思うんですよ、今回。
そうなんです。
お忙しだったと思うんですよ。そちらの話をじゃあ、されますか。
はい。
どっちから？
じゃあ、ワンドローさんの話は後でするとして。
はいはい。
まずは、左隣かな。左隣の、
はい、
うん、ブースで言うと左隣の、向かって、いや、
逆か。線にして。うん、
多分。
はい。
ね、絵の01。
はい。 ゼロワン。
ゼロワン。
ライダー的な感じですね。
そう。
ゼロワンの。じゃあゼロツーじゃないですか。
そう、うちゼロツーなんです。
すいません、話取れました。
そう。絵のゼロワンの聖書コレクション。
はい。
ここで、マダーミステリー。
はい。
最後の晩餐の殺人。という。
はい。
聖書の中でも知名度の高いイベント、うんうんうん、最後の晩餐、
まあ。絵のイメージがすごいありますよね。
そう。カタログにも載せてるんだけど、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のイラスト、
はい、うんうん、イラスト絵画
壁画なんですけど。
壁画か。
はい。はい、これ壁画の、を使った、
題材にしたんですよね。
そうそう、カタログカット。
ああ。
うん。で、あとパッケージにも使ってるんですけど。
はい。
で、まあ、その、それでまあ、有名な最後の晩餐っていう、その、イベントの中で、うん、こう、聖書の中でも一番の、有名人物、
はい、
イエス・キリストが殺されるという、
うん。うん。
そういうマーダーミステリーを、
今日ね、ツイートで、まあ、告知されてたところをちょっと読み上げさせていただきたいんですけれども。
はい。
悪いお知らせが一つ。マシなお知らせが一つあります。悪いお知らせですが、新作マーダーミステリー、最後の晩餐の殺人が、キリスト新聞社では出版できなくなりました。かっこ、理由はさせてください。マシな知らせですが、キリスト新聞社ではなく、イノフェス実行委員会から出せることになりました。で、イラストがバーンと貼ってあって、まさかの禁書と。
そう。まさかの、まさかの禁書と言いつつ、
はい。
これツイッターでも書いたんですけど、
はい。
もうこれ最初のうちから、出せるのか出せないのかっていうのが。まあ、
そこはもう最初はグレーのつもりでしたもんね。作ってる時から、テストプレイか。
テストプレイの前、はい、どういうマーダーミステリーを作りますかねという話をしていて、
はい、
まあ、いろいろとこう構想を練ってるときに、
はい、
まあ、イエス・キリストが死ぬのはちょっとまずいねっていう話を。
ほうほうほうほうほう。最初から。
そう、最初からしてたんですけど。
関わらず。
関わらず、結局、イエスが死ぬ。イエスが殺されるマーダーミステリーを、ができてしまったので、で、できた後もこれすごい、検討を重ねていて、で、実際こう、何度か、遊んでもらったり、見学してもらったりとか、いろいろ見てもらって、
あ、そうですよね。監修とかそういう意味で。
うん。それを、キリスト新聞社の、こう、社長さんにずっと見ていただいていたんですけど、
はい。はい、
まあ、最終判断として、キリスト新聞社からは出せないと。
まあまあまあまあ、察してくださいと。
そう。
いうことですね。
うん。ということになったので、まあ、代わりにね、
違う受け皿として。
うん、受け皿として、そのキリスト新聞社も協力してやっていた、イベントですね。
はい。
祈りのフェスティバルっていう。
はい、
祈りフェスティバル、まあ、イノフェスっていうイベントがありまして、でね、
はい。
で、そこの、実行委員会から出すという形で。
そうですね、うん。だから今このツイートがちょっとプチバズってまして、今ですね、10時26分、504件のリツイートがされてまして、まあまあまあ、にわかに。
プチだね、プチだね。
プチな感じで盛り上がってると。まあネタとしてもね、多分いじられてるんじゃないかなと。19件の引用リツイートとかすごいっすよ。
なんかね、色物っぽくなっちゃったんだけど。
確かに。
あの、こちらとしては至って真面目にツイートしたつもりで。
その後のツリーに入ってる、このあれが開いてないんですよ。
あの、
キリスト新聞社では今まで聖書コレクションとして、モーセを召喚して聖書を版とするゲームや、うん、エヴァが投げてアダムが守り、イエスが打つ野球ゲームや、レオ10世が宗教改革に参戦しちゃうゲームなど出してきましたが、っていう、その振りが、そんなことやってんのかよって知らない人が結構見たと思うんですよ。
うん。
なので、ネタと思ってみんな盛り上がって、ちょっと、
握
ってんのかなって僕は思ってます。
うん、私の気持ちとしては、
はい。
こんなに今まで、こう、変なゲームばっかり、
うん、そうですね、
出していたのに、今回はダメなのかよ。
今回はね、まあ、内容については後でちゃんとというか話すと思うんですけど、かなり真摯に、作られてて。
そう、割とね。
だからかなっていうところもありますけどね。
そうなの。なんていうかな、こう、正直ふざけている路線と、真面目路線があって、まあ、例えば、野球をやるとかね。
はいはいはい、はい。
野球をやるとか、まあ、
あとバトルするじゃないですか。バトルするとかね。
うん、そう。
超能力でバトルするみたいな。
そう。まあ、そういうのは、どっちかというと、まあ、こう、面白路線なんだけど、う
んうん、最初からありえないってことですもんね。
そうそう。うん。でも、それとはまた別に、その、歴史を自分たちの手で再現しようとか、うんうん、自分たちの歴史を作っていこうっていう、これ前回はその宗教改革のゲームを作ったんだけど、はいはいはい、そういうような、なんか、歴史シミュレーション的な、
うんうん、
割と硬派で真面目な路線、
はい、
というのがあって、今回その後者なんだけど、
はい、
うん、まあでも、こう、真面目にやりすぎてダメになっちゃったかなっていう。
うん、まあ、じゃあ、ね、これネタっぽく見えている、この、最後の晩餐殺人なんですけれども、
はい、
まずは、今回、この、聖書コレクションさんのブースで販売をすると。
そう、
ですね、
なんとかかんとか、その、聖書コレクションっていうのは、その、
ブランドですかね。
ブランドなんですよね。
はい。
で、ブランドは、その聖書コレクションのブランドは、名乗れることになったので、
はい。
今回の最後の晩餐殺人も聖書コレクションの一作として、
うんうんうん、
そのまま名乗ら
ず、
ラインナップにはなってるんだけど、
はい、
ちょっと発行が変わってくるっていう。はい、
じゃあ、ちょっとゲームの概要というか、
はい、
そうですね。まずこちらパッケージ作品でいいんですよね。
そうですね。箱に入ってます。
はい、価格は、いくらで、
はい、価格が、まだ検討中なんだけど。
まだ検討、これ、何日前今。
検討中なんだけど、銀貨30枚。
ああ、それ、俺に誤爆したやつだ。
そう。銀貨30枚ってことで、100円玉30枚で3000円。
おー、なるほど。
だけど、それは税込みなので。
なるほど。
ゲームマーケット当日は2700円。
うん。
でいこうかなっていう。
ちょっとあれですね、お釣りめんどくさそうですね。
うん、まあ面倒なんだけど、どうだろう、グループ SNE さんとか、うん、あるいは魔女の生産式が、
はい、
3200円っていう値段で売っているので、
はい、500円引き。
そう、それよりは500円安いかなみたいな。
はい、じゃあ一応そのまあ。この放送の段階では暫定でその価格ですと。
1700円のつもりで動いてます。
はい。で、はい、まあ、土曜日しか販売、聖書コレクションさんも土曜日のみ。
そう、土曜日のみ。
ですね。はい、日曜日には、うん、出店してないのでお間違いのないようにお願いします。はい、で、これ予約とか取ってないんですよね。
予約ね、さっき相談して予約は取らないことにしましょうとなりました。はい、
なので、ちょっと、わかんない。争奪戦になるかわかんないんですけど。
うん。
ぜひ、お買い求めいただけると嬉しいと。
そうですね。すぐ再生産できるんで。
うんうんうん。急いでないなら。
うん。売り切れたらすぐ作りますんで。
すぐ作る。
すぐ作る。
はい。
一週間でできると思うんで。
ね、まだミスもね、積んじゃうね、可能性もあるのでね。超大急ぎじゃなければ、後回しでも大丈夫だけど。うん、まあ、早く遊びたい方は、うん、イベントでご購入いただければということですと。
そう。文字通り歴史のね、一生になっていただきたいなって。
そうですね。じゃあ、まあちょっと、もうちょっと突っ込んだお話をしていきましょうか。
お、じゃあ、はい。
こちらですね、まあ、概要としては5人用 GM なしか、2時間密談なし、カードなし、 ていう、まあ、あの、ちょっと広告の記事を僕読んでるんですけど、
はいはい、
合ってますよね。
合ってます。
はい。で、GM なしかっていうのは、いてもいいですよねってことですね。
うん、いてもいい。うん。
でもなしでも遊べるようになってると。
うん。ただ GM だから特別なことをするっていうような記述は、うん、ルールブックにはなくて、
はい。
むしろ誰々さんが読んでくださいみたいな感じで書いてあるので、
はい。
その誰々さん読んでくださいっていうのを代わりに GM が読むっていうような。
はい。基本的にはね、買って5人集まって遊べますと。
うん、そうです。
はい。じゃあ、まあ僕もこれ、制作に携わってるんであれなんですけど、
そうなんです。
ありがたいことに。想定としては、うん、どういう人に遊んでほしいとかありますか？
ね、
まあ、マガミス初めての人とか、まあ、ちょっと遊んだことがある人とか、あとは、そうですね、その宗教的に造詣の深い人とか、
うん、
そういった要素とかどうでしょうかと。
まず、仕様として、
はい、
その、密談なし、カードなしという、
そうですね、
あと、ゲームマスター不要というのを、名乗っているので、
はい、
全くの初心者でも遊べるようにしています。
なるほど。
うん。で、マーダーミステリーとしての面白さもちゃんと味わえるように作っていて、うん、なので、最初の一本としてやりますっていう時に、こう、すごいおすすめはしないけど、ま
あ、選択肢には全然入れていいみたいな感じですかね。
絶対やめた方がいいよってことはない。
まあ、その確かに確かに、
ゲームマスターのやりやすさというところだけ見ると、
はい、
魔女の生産式よりは簡単。
まあまあまあ、ボリュームもちょっと違いますもんね、そのやる、うん、やることのボリュームというか。
そうそう、方向性がね。
はい。
だから、魔女の生産式に比べると、うん、ちょっと方向がまた違うんだけど、まだ正統派な方かな。
まあ、ちょっとそういう意味で言うと、中村さんのゲームで言えば、うん、大阪をまず遊んで、
そうそうそう。
で、これを遊ぶっていう流れは、すごいスマートかなって僕は思います。
うん、そうですね、割とシステムも近いので、うん、
はい。
で、宗教に関しては、うん、知ってると楽しめるんだけど、
うん、
知らなくても、全然楽しめるというのが、知らない人でも楽しめるように、まずは一番有名なイベントを用意したので、すごい、その、マニアックな知識がなくても楽しめると。ただどうなのかな？その最後の晩餐とは何かっていうのを、まあ、こう、ちょっとだけね。
知ってると？
こう、百科事典とか、まあ、ウィキペディアとか。
はい。
で、まあ、普通の、広辞苑ぐらいでもいいんですけど、ささっと読んでおくと、より楽しめるかもしれないですね。
うん、うん、うん、うん。あ、そうだ、あと、これあれですよね。オンライン対応もしてる？
オンライン対応します。
ですよね。します。はい、これから。
これから。ルールブックにはもう仕込んであるんだけど、データがまだ用意してないので。
はい。
用意するんですけど。
いただければ、ダウンロードできるようにするということですよね。
うん、そう。キャラクターシートを PDF で無料で提供しますので、で、それを公式サイトでダウンロードできます。ただそれは、圧縮ファイルになっていて、それ圧縮ファイル、回答するのに、ルールブックに書いてあるパスワードを入れないと、回答できないと。
っていうシステムで、
いう感じでやりますので、ま
あ。基本的にはね、カードと、その、がないので、密談もないか。うん、ないので、
そう。
まあ、PDF だけで結構遊びやすく、まあ、ディスコードやら、ズームやらで、こう、会話で進められるようになってると。いう感じですよね。
そうですね。
そうですね。あとは、だからあんまね、こう、やっぱ、いつもの問題なんですけど、マーダーミステリーなので、なかなかね、
うん、
具体的なことが言えないじゃないですか。
そう。ちょっとね、具体的なことは言えないんだけど、ちょっと まあ、少しだけ、その作品の特徴を言うと、その、割と純粋に推理をやるパートと、あと、いわゆるなんか、こう、いわゆるね、いわゆるロールプレイと呼ばれているパートを、割と分けているので、それぞれを楽しめるっていう。
そう、僕はそれをちょっとね、言いたいなと思ってたんですけど、パート分かれてるっておっしゃってて、で、このゲーム、その、ちゃんとしたっていうのは変ですけど、マーダーミステリー前とした、システムをちょっと組んで、その、犯人を見つけるっていうすごい行為がありつつも、その他の要素でね、なんですかね、人としてどう生きるかみたいな、すごいなんだろうな、テーマが深くて、いろいろ悩む。その、なんだろう、犯人が誰かっていうことを悩むんではない悩みがすごいあるなと思ってて。
そう。なんていうかね、どんなエンディングが迎えることができるかっていうのが、一定、予想できると思うんだけども、どのエンディングを迎えるのが自分にとって一番いいのかっていうのを考えて、
それは自分というよりも、そのキャラクターですよね。
キャラクターが、
どういうことを望むのかっていうことを考えながら、選択をしていくっていうシーンがあったりするので、まあ、そこは普通のマーダーミステリーとは違うというか、なんか深いっていうか、やりごたえっていうんですか、なんですかね、心にいろいろなことを思うみたいな。
深いかね、浅いかはやる人によって変わるんで。浅くなっちゃいましたっていうのも全然良くて、ただ、その皆さんが考えたことで決断を下したことに対して、こちらとしては真摯に、こう、それぞれの選択に対して、ちゃんと一つ一つ答えを用意してあげたっていう、そういう意味で、今までの私が作っている作品と同じように、ラストマルチエンディングになってるので、まあ、マルチエンディングっていうのはいろんなエンディングが見れますよっていうよりは、あなたが選んだ選択に、ちゃんと寄り添ったエンドを用意しましたっていう。
まあそうですね。
そういう意味でマルチエンドですね。
まあそれぞれが、その選択がそれぞれ干渉し合ったりもするとこもあったりして、なんか、すごいなって思いました、今回。僕、結局、テストプレイを最初に一回やっただけなので。
まあ、二回できないですか、ね、
一発目やった、やっぱ一発目の時ってそこら辺がまだすごい、その、ファジーというか、なんか、まあ、方向性は決まってるんだけど、具体性がまだ固まってなかったので、もうちょっとだなと思ってたんですよ。ただ、テストプレイ重ねていく、うちと、まあ、エンディングの方がどんどん固まっていくうちに、すごいその、あ、こういうことがいっぱい起きるんだっていうのがすごい明確化して、なので、まあ、一回一個遊んでないので、読んでるだけなんだけど、すごい楽しかったっすね、エンディングをいっぱい見て。
そう、まあ、私の作り方である意味悪い癖なんだけど、最初エンディングちゃんと作らないんですよね。で、テストプレイで、みんなのプレイとか、みんなのその最後の選択とかを見て、あ、こんなエンディングも用意した方がいいな、こんなエンディングもあるといいなっていうのを熟成させて、
まあ、今回はね、
作るのでね。
キャラクターに関しては、だいぶその、ほぼほぼね、方向性が固まってたじゃないですか、一人以外。
そう。
なので、
まあ、毎回の一人だけブレるっていうね。
一人、あれね、面白いですよね、今回の作り方。ブレて、大幅に変えてやっぱ戻すっていう、
そう。最初でよかった。
言えないんですよね、具体的には言えないんですけど、変えた結果やっぱ良くなかったなって、やっぱテストプレイ大事だなって思いましたよね。
そうそう。まあ、完全に最初に戻したわけじゃなくてね。
違います。
軸
ですね、ベクトルを。
そうそう。一番最初の方向はそのままに、
まあ、より、それぞれの要素に。
よりプレイしやすいように。
うね、なので、
いろいろやって。
やってみるのはいいことだなと思いますよ。
そうそう。そういう意味ではね、まあ、割と第1回目のテストプレイで、ここは良くてここはダメだっていうのをしっかりとディレクションしてもらったんで、そういう意味で、 ここはちょっといろいろやってみよう、ここはもう固定しようっていうのが、
そうですね、
はっきりしたんで、うんうん、やりやすかったですよね、
うんうんうん、なかなか、まあ、だからやってもらわなくちゃわからないんですけど、どうですか、うん、その僕、テストプレイ、その、オフラインのテストプレイちゃんと見てないので、
うん、
そのプレイヤーの感想とか、どういうものが上がってきたりしてますか？いえ、ネタバレになっちゃう。
ちょっと嬉しかったのが、
はいはいはい。
ゲームマーケット2020大阪殺人事件と、
はい。
魔女の生産式の両方やってる人が、
はいはいはい。
自分は、最後の晩餐の殺人が一番好きっていうふうに言ってくれた人がいて、
はいはいはい。
で、私の、なんていうかな、そのゲームデザインとしての面白さっていう意味では、魔女の生産式っていうのはやっぱり頭一つ上だと思っていたので、なので、これが一番好きっていうふうに言ってくれた人がいたっていうのは嬉しかったですね。
はい、まあ、実はその、あれですね、多分その、推理とか、あそこら辺のものも含めていろいろ要素あるじゃないですか。で、魔女と多分、タイプが違うっちゃ違うので、で、僕も、実はそんなその、今回最後の晩餐の殺人って、推理要素も含め、で、さらにもう一つその、奥深いって言っちゃ変だな。思い悩むというか、どれを選ぶのが正解なのか、本当わからない選択が出てくるんですよ。でも、その結果どうなるかっていう、その悩みっていうのが、すごいいい作品だなと僕は今回思ってるんですよね。なんでそういう意見は出ると思います。
そうそう。なので、で、まあやっぱり、なんていうか、キャラクターによって、
そうですね。それはあるかもしれない。
なんていうかな、その、一応、なんていうかな、こう、キャラクターシートには指針が書いてある、指針っていうか、まあ、使命とか書いてあるんだけども、はい、自由に選んでもらってもいいので、なので、その、遊んだプレイヤーによってキャラクターが全然変わってくるっていう。
いやー、いいですね。
そういうのはやっぱり、今回もやっぱり見てて楽しかった。その、魔女の生産式ほどはその展開に、その、バリエーションがあるわけじゃないんだけども、だからあれかな、割と、キャラクターとしてしっかり固まっていて、展開でバリエーションをつける魔女の生産式だとしたら、その最後の晩餐の殺人は、こう、展開は割と、パターンは少ないんだけど、はい、キャラクターバリエーションがいろいろあるっていう、そういう違いなのかな。
なるほどね。そうですね。まあ、難しいんですよね。マーダーミステリーのそれぞれその、何も言わずに面白いところを紹介するってすげえ難しくて。
難しいですかね。
で、今回は、やっぱりその史実のキャラクターがいるわけじゃないですか、もともと。みんな知ってるキャラクター像があったりするんで、それの通りやる人が多いんじゃないかなと思ってたんですけど、意外とバラバラになったりするんですね。
そう、割と毎回キャラクターが変わってるんで、その、テストプレイ見てる方としてはすごい楽しい。
なるほどな。
なので、その辺が、その、まあ、いろいろ牧師さんとか宗教関係者の方にも遊んでもらってるんですけど、
はい、そうですね。
そういう方がやるとまた別のキャラクターになるし、その辺よく知らない人がやっても、またそれなりに面白いキャラクターになるし、で、なんていうかな、宗教を前面に出すつもりはないし、そういうのは嫌いなんだけど、もしかしたら結構宗教感が出てくるのかもしれないねっていう。
自分の中のってことですよね。
そうそう、それぞれのプレイヤーの中の。
ははははは
ただ、宗教ゲームではないので、
はい。
そ その宗教観に関しては、なんかゲームとしてはどんな宗教観も否定しないっていう。だから、どんな宗教観を持ったとしても、これが正解っていうのではなくて、
うんうんうん、
それぞれに対してエンディングを出すっていう。
今回のエンディングはこうでしたですもんね。もう本当ゲームなので。
そうそう。あくまでもこう、あなた方の結末はこうですと。
はいはいはい。ああ、そうっすね。
で、どれが正しいかと言われれば、あなたの選択が一番正しいですっていう。
うん。
まあそういう、まあでも、魔女の生産者もそうなんですけどね。
まあ、そうですね。いやもう、今回とは、まあ、なんとも言えない。言うのやめよう。
はい、まあ。割と、ゲームの作りとしてはできるだけ気軽に遊べるように作ってるので。
あ、そうですね。システムとか、そういった部分で混乱することはないと思うんですけど、その選択っていう重みが結構あるなって僕は思ってて。
そうそう。うん。なので、まあ、なんか、言い方あれだけど、まあ、遊んでみてよっていう。
そうですね。もうどんどん気軽に遊んでいただければと本当思うので。
そう。あまりね、時間にぶれなく2時間で終わるので、うん
これ2時間プラス感想戦って感じですかね、イメージとして。
感想戦。
うん。はいはい。
まあ1時間はあった方がいいかな、感想戦が。だからまとめて、3時間。
いやもうほんとね、この世の中のマーダーミステリーをやる連中って、感想戦好きですもんね。
いや、感想戦やるためにプレイをするっていう人とかいて、まあ割と、いやいや、その通りその通りとかって思っちゃったりするんだけど。
わかるわかる。
なので、まあ、これは全体的に目指してるんだけど、やっぱり、感想戦が楽しくなるような、ゲームには、したいなと思ってます。
まあ、だからあんま言えないんですけど、うん、そうだったのっていうことが結構ある気がするんですよ。
そう。まずは、あなたのキャラクターは、どうだったの？どんな秘密だったの？とか、そういうのが気になるようにしたいし、あと、他のそのプレイグループ
は
どうだったの？っていう。だから、遊んだ人が、うちはこんなエンディングだったけど、そっちどうだった？みたいな。
ちょっとね。やっぱそういう意味では、中村誠忘年会でもどっかやりましょう。中村誠作品をやったことがある人集まって、そういう話をしましょうっていう回。
なるほどね。
それだと、気兼ねなくね、ネタバレできるじゃないですか。うん、でも、全作品やってなきゃダメかな。その場合は。だって、ね、一つしかやってなかったら、聞いちゃいますもんね。
そう。
難しいですね。
なかなか見つけるのは大変ですよ、ね。
確かに。
うん。
まあまあ、でもそういうね、回があると、楽しいとは思いますよ。
ね、よく同窓会とかって言われてますけど。
はいはい。イベントでね、うん、政権応札のイベントとかやってましたもんね。
ありましたね。
みんなやった人が見に行くみたいな。
うん。
いつかそういうのやりたいですけどね、なんか、自分たちがこうやって展開していくなら。
ね、うん。はい。なんか、キリスト新聞社さんとは、はい、最後の晩餐の写真を、ちゃんと神学的に、解説する。
ああ、キリスト新聞社さんが？
が、別にね、キリスト新聞社と喧嘩ばかりしたわけじゃないので、
はい。
いじってくれるんですね。そうそう。ちゃんとフォローとかもしてくれてるので、一応今回も推薦という形で、残ってるので、
うん、なるほど。
ちゃんと最後の晩餐写真をちゃんと聖書から見たときに元ネタはこうなってますよとか。
ああ、でもそれは今回に関してはさらに欲しいですね。多分、うん。
そういうなんか世界観って言うとちょっと変なんだけど、あくまでも聖書っていう原作のゲーム化なので。
うん、まあ、可能であればね、なんだろうな、うん、そういう殺人事件の動線とか、どういったことがあったっていうのは解説は欲しいけど、今回に関して言うと、そうではない史実の話とか、 これはどれを元にどういう、ね、話をしてんだとかいうのが、すごいね、小ネタというか、いろんなところからこうね、作られてると思うので、
うん、
勉強になるというか、興味がいろいろ湧くと思うんですよ。
そう。あんまり、だからそこをね、あんまり宗教勧誘にならない形で、純粋にそのトリビアとして、
はい。
解説にするイベントとかあるといいね、みたいな話
は。それはでもね、まあ、ほんとマーダーミステリーで、まあ、魔女もそうだけど、中村誠が魔女の生産式を語るっていうのをちゃんとした方がいいと思うんですよ、どっかで。イベントでいいんで。そうそうそう。これはこういう意図でとか、ね、こういうルートをたどると、こうなりますとか、うん、そういう話はね、どっかでやった方がいいかなと。ちょっと、
そうだね、
忙しいので、やれてないんですけど、
ね。適当に早くやらないと、
はいはいはい。
すごいやっていただいてるゲームマスターさんがたくさんいるんで。
そうですよね。
で、そういう人たちの方が詳しくなっちゃう。
まあ、そういう人たちに話してもらってもいいですけど。
そうそう。その人のたちの解釈を優先させるんで。
なるほどね。はいはいはい。まあ、そうですね。まあでもとりあえず、今回は、これが、聖書コレクションさんから。
そうですね。
サザヤで販売してるということで。
はい。
もう朝からですよね、もちろん。
あ、これね。
違うの?
実はですね、はい、印刷がまだできていなくて。
まあ、今日の今日なんか言ってましたもんね。
そう。で、まあ、ちょっといろいろと差し替えとかもあって。
はい。
で、印刷が上がるのが、金曜日の夕方なんですよ。
ゲームマーケットは土曜日の朝からです。
は、土曜日、そう。で、なので、でも、夜の間に、こう、
寝ない
で、まあ、箱とか組み立てるのも、
はい、
組み立てちゃうと、
はい、
持っていきにくいので、はいはい、そう、場所的に。
はい、
なので、もう、これ当日組み立てるしかないな、という。
はい。
なので、さっき言ったんですけど、中村誠ブースは、じゃあ何やってるかっていうと、
お、中村誠製作所ってことですか？
そう。もうガンガンガンガンこう箱を組み立てて、そこにバンバンバンバンキャラクターシートを入れて、という、なんか、
できた
ほやほやを。じゃ朝一に行って行っては作るんだけど、
はい。
おそらくこう作っては出し作っては出しになるんじゃないかと。
あれですね、列ができちゃいますね。
いや、だから今、ああ、じゃあ整理券だよね。
あ、整理券対応した方がいいと思います、僕。
ね。じゃあちょっとこれは言っとこう。
はい。待たせちゃうと、ね、他に行きたい人もいらっしゃると思うので。
そうそう。ちょっと今回、みんなね。
待つ理由がまだできてないからってやばいっすよね。
え？
待つ理由が、隣で作ってるからっていうのがさすがに、叩かれますね。
ん？そうかな。いや、
まあ、しょうがない
じゃない。すごい分かりやすいっていう。
はい。あれですね。なんか
俺が作ってなかったら叩かれるけど。
いや、でもあれですね。
横で頑張って
目の前で焼いてくれるおせんべい屋さんみたいな感じですね。
そうそう。
出来たてがっていう。
こう、蕎麦とかうどん打ってるような感じなんで。
腹すかせて待てよと。いやいやいや。まあでも、可能な限りで対応していただけるといいかなと、僕は思います。
そうしないとダメだよね。
はい。
はい。
じゃあ、とりあえずは、まず。
なので、朝一でバーンと来ても、ちょっと難しいかもしれないんですけど。
うん。
ちょっと全然今回読めなくて。
はい。
入場方法も変わるんで。
はい。
なんとか頑張って対応します。
かしこまりました。
はい。
ということが、まず1件。
まず1件。
もう1個ですね。
もう1件がですね、これ、今度は、向かって左側。
はいはいはい。
N03。
はい。あ、なるほど。
ゾンビは何を落とせ？アナゾンっていう。
それは何ですか？
これね、ボードゲームなんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
まあ、あとタイトル自体はアナゾンっていう。
アナゾン。
穴ゾンビで、穴ゾン。
はい。
なんだけど、はい、これはちょっと、その仕事の関係で、
はい。
ちょっと紹介をされてですね、
はい。
私の方で、編集をやってます。
はい。
編集は何をやったかというと、その、グラフィックデザインとゲームデザイン以外全てっていう。
うん。入稿とか？
入稿とかもだし、グラフィックイメージを作って、こう、グラフィックデザインで発注してとか、あとルールブック書いてとか。
という作業をされたと。
そう。やったのが、今度は、右隣にいます。
じゃあ、長野のことを挟んで、両隣に関係しているものが出ていると。
両隣に関係してるんだけど、真ん中は箱を折ってるっていう。
なるほど。お疲れ様です。
お疲れ様ですよ。
はい。こちら、まあ、はい、詳細とかってあるんです。調べてもらえばわかるかな。
そうですね。これ作ってるのが、実は映像作家の方で、
はい、
ゲームデザインとしては多分これは最初になると思うんですけど、
はい、
動画とかもすごい上手くて、当たり前ですけど、
はい、
プロなんで、
はい、
プロモーションビデオとか、YouTube の方で。
じゃあもう、見れば、調べればわかるんですね。
見ればわかる。なんかね、歌まで作ってる。
ちょっと
なんか、こう、ほんと CM かよっていうぐらい。
コストパフォーマンスすごいな。
そう。まあ、映像作家さんが作るので、そこは無料だし、あと、私は、その、ルール的におかしいところがないかっていうチェックだけで、その動画にはタッチしてないんですけど、
はい。
あとゲームは、これ、二人用の、タイルを置いて、で、ゾンビの駒を動かしていくっていう、まあ、そういうゲームで、その、ルールは割と簡単なんだけど、いろいろと、その、カード、タイルをこう、裏向き配置していったりするので、
うん、
まあ、読み合いとか、心理戦とか出てくるので、
これか。
はい。
ほぼ完成。
面白いですよ。
ほぼ完成って言ってますね。
ほぼ完成。なぜほぼ完成かっていうと、これもルールブックは明日の金曜日の朝に、明後日金曜日の朝にルールブックが納品されるから。
そんなギリギリなんだ。
ギリギリなんです。
これ
は、単純に、私がテンパってて、作業はできなかったからって 100% 私のせいなんです。まあでも逆に言うと、間に合いました。
よっしょ。
間に合わないかと思った。
まあ人数2人用で時間が15分、年齢が8歳以上と。アナゾン。
まあ、アナゾン。
はい。
アナのゾンビと覚えてください。
カタカナで。アマゾンじゃないですよね。カタカナで。アナゾンで。はい。
そう、アナゾン。これ、なんか今回すごい流行ってる、その内箱屋さんというところ。
ああ、コマ。コマがそうか。
はい、木ゴマをね。
はいはいはい、はい。
ゾンビの木ゴマ、すごい可愛いやつが。
いいですね。
はい、できたんで。
ええー。いや、そうなんだよな。欲しいんだよな。でも自分のコマって難しいなと思って。
あれね、ちょっとだけ愚痴るんだけど。
はいはいはいはい。
あれみんながね、名刺代わりにコマを作るんで、
はい。
その内箱屋さんの発注をそれか圧迫してね、
ああ。
本当にゲームで使うコマが、すごい早く締め切りになっちゃって、困りますよって感じですよ。
まあでもしょうがないですよね。いやいや、
ちゃんとね、ちゃんとスケジュールうまく、入れられた感が全然問題ないんですけど。 いや、ほんと大人気ですよね。
うん。いいと思いますよ。自分の好きな人 で。あ、そうなんだ。
安いの。うん。
いいですね。
でも信じられないぐらい安いんで。
まあ、これ利用してね、どんどんゲームとかまた作っていけば。そう。オリジナリティ出るんで。
うん。いいね、だから、なかなか、その発注タイミングとか難しかったりするんだけど、ぜひオリジナルのキホマ、多分割とみんな憧れだと思うんで。
憧れるけど、けどだな。うん、自分のグラフィックが難しいなと思って。
そうそう。すごい小ロットで作れるんで、まあゲームに使う人も、そうでない人も。
うん。よし。
まあでも、あれじゃないですか。小宮山さんに似顔絵描いてもらうといいんじゃないですか。いや、じゃ
あ似顔絵とか嫌ですからね、自分。嫌なんで。はい。まあまあ、じゃあ次行きましょうね。
はい、というところで、私の周辺が、
賑わって
ますね。この二つで、はい。とはワンドローさん案件。
はいはい。まあ、ワンドローというか、まあ一緒にやられた、このマーダーミステリーコンベンション。ですよね。
そう。まず、あ、一番最初はだから、実はゲームマーケット、初参戦の、はい。魔女の生誕式。はい、
まあ、出張版出てますけどね。
あ、出張版ね。出たね。
あ、じゃあ、魔女の生誕式は、そうですね、出張版、浅草でやった形で、うん、3500円で、ゲーム、プラス、名刺セットですかね。名刺と、はい、名刺と、なんだっけ、あれだ。
袋。袋。袋。
はい。不織布の袋がついたセットを3500円で販売します。で、その袋と名刺は別売りで500円でも販売しているので、持ってる人はね、ぜひ、ここでゲットしていただければと思います。で、あとは、缶バッジが今回、まあ、ワンドローいつもね、バッジを3個作ってるんですけど、魔女の生産式の、狂気マーカー、マークと、
お、マジですか？
タイトルと、白い女の子の缶バッジが、これ1個100円なんですが、3個買うと200円で
買える、
やつなんで。
本当に？
はい、そうですよ。
朝買いに行こう。
そんな大人気じゃないと思うんで、うちの、缶バッジシリーズは。
いや、もう朝、
ディーラーダッシュってやつですか？
いや、もうディーラーダッシュよりもタチの悪い。
それダメですよ。やっちゃいけない。
開幕前購入して。
やっちゃいけないやつ。
いや、でも、開幕時にはちゃんと、
まあ、大丈夫。
特に、特に
関係者だし、関係者だし。はい。というのが一応、缶バッジが出ます。まあ、出ますというか、いつもやってるので、そちらの方が、うん、出るので、魔女生産式周りは、ぜひ、買った人も、で、遊んだ人も、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思っております。
よし。第2版？第2版じゃなくて、
再販版ですね、もちろん。
で、再販になって、ね、良くなったところもあるので。
でもね、あれ、箱開けにくくなりましたよね。
言うよね。開けないっていいよね。
箱ね、きついのよ。初版版箱がガバガバだったんですけど。
うん。
あ、でも、なんですか？
でも、ね、表面が。
はい。
ね。
加工が、
エンボス
になってるので、うん、さ、なんか触り心地はいいぜって感じですかね。
そうそう。
で、で、中村さんがすごい頑張った。マーダーミステリーコンベンションボリューム1の記念紙というものを、販売をいたします。で、こちらの方がですね、基本的にはワンドローで、両日参加してますので C14、ワンドローブースに来ていただければご購入できます。あとは中村さんのところにも置いていただくと思うので。
こちらのところもね、売るんで。
はい。
万が一じゃなくて、もし、バンドローで売り切れたら、意外とうちのところが穴場かよ、穴場かもよっていう。
売り切れるかな。
でも、意外と少ないよね。
何ですか？
数。
部数。
部数。
まあそうです。店舗であげちゃう分もある、とかもあるので。
そう。
まあでも、今回のゲームマーケットはね、ほんと人数が読めないので。
そう、読めなくてね。
はい。通常だったら、なぁと思う。
最後まで悩んだんだけどね。
いや、うん、まあいいと思います。で、こちらの方が、まあ、ちょこちょこ紹介はしてたりするんですけれども、まあ、マダミステリーコンベンションボリューム01が、10月の3日ですね、に開催されましたと。で、本来であれば、そのタイミングでね、カタログに近い形で冊子とかを作ればいいなと思ってたんですけど、やっぱ、開催期間と、ね、準備期間の日程がおかしすぎたんで、そんなことはできるわけなくて、早々に諦めまして。なので、
ね、その時に作ってたら、
はい。
ページ数半分以下だよ。
まあそうですね。で、まあそれを経て、まあ、ジェーンマーケットを標準に当てて、まあ、出展していただいた方にちょっとね、寄稿していただいたということで、ボリュームもちょっとアップして、読み応えのある記事もありつつ、ゲームマーケットじゃねえや、マダミステリーも、一個、おまけでついているということで。
閉じ込み付録。
はい。
二人をマダミステリー。
そうですね。
あの春を結んで開いて、また結ぶ。
はい。これね、長いですね、タイトル。
いいじゃないですか。
まあ、二人用の、マーダーミステリーということで、まあ、これね、どうすか、中村さん。僕が言うのもあれなんで。
まず、体裁？
はい。
体裁として、その雑誌の真ん中から取り外して、
はい。
で、ルールブック8ページで、
はい。
まあ、あと4ページのキャラクターシートが2枚っていうね。
はい。
これがね、やっぱ、オールドゲーマーとしてたまらんですよ。
おー、そうなんですね。僕、そういう認識あんまなくて。
うん。昔のゲーム雑誌って割と、こう、中閉じの本が多くて。
はい。
で、まあ、タクテクスっていうホビージャパンからできていた雑誌とか。
はい。
あと、ウォーロックっていう雑誌とか。ゲームグラフィックとかっていう、そういう雑誌が割とこう真ん中に閉じてあって、取り外すとゲームになってるっていうのが多くて。
はいはいはいはい。
いや、そういう意味でね、たまらんですよ。ついに。
やれたということで。う
ん、そう、
うん。
で、まだね、本物は。
まあ僕が今見てます。
そうそう。今日納品されたばっかりで。
手元で今僕見てます。
そう、私はまだ見てなくて、私の手元にあるのは、その、
まあ、出力した
やつですね。レーザープリンターで出力した仮バージョンなんだけど、
はい、
たまらんですよ。
はい、まあ、そうですね。ちょっとね、
今レーザープリンター出力版なんで、
印刷も綺麗ですよ。
そう、4辺がね、白くなっちゃってるんだけど、
はい。
本番は断ち切りなんで、
そうですね。
そう、いいなっていう。
いや、まあちょっとその、今回はね、2人用ということで、ちょっと、
そう、で、
あと
うん。あとゲームについてもう語っておくと、
あ、はいはいはい。
で、草薙さんゲームデザインなんですけど、
そうですね。
もしかして、処女作にってことになるのかな。
そんな、そういうワード恥ずかしいですね、僕。童貞作にしてもらっていいですか。
いやいやいやいや。神木くんっぽくなるんで。
何ですか、
神木隆之介くんね。
え、何ですか、
童貞俳優って。
あ、そうなんだ。
童貞やってれば、日本一っていう。
あー、僕、神木くんが炭治郎がいいんだよな。
いいですね。
イメージは。ージね、話がそれます
よね。
はい。
はい、
そう、そうっちゃそう。
そう。これね、やっぱり二人用マーダーミステリーっていうのは、まあこれに限らず、やっぱり、うん、皆さんすごく、二人用って難しいんですよ。普通のマーダーミステリーの作り方でやると、
まあまあ、まあ、
俺が犯人が出ないならお前が犯人っていうね。
はいはいはい。
そうなっちゃうんで、結局、こう、いろいろとね、皆さん思考を凝らして、やってるんですけど、これもその例に漏れず。
はい、はい、はいはい。
もともとマーダーミステリーっていうのは、こう、プレイヤーごとに非対称なゲームデザイン。
はい。
つまり、それぞれのプレイヤーが、ね、うん、情報がね、全然違うという。
はい。
同じ条件じゃありませんよ。っていうのが、まあ、はい、マーダーミステリーの特徴なんですけど。
そうですね。
今回はそれをさらに上に行く、非対称っぷりっていうね。
まあまあまあまあ、そうっす。そこは、ちょっとゲームデザイン 的な意味も込めて、まあ、そういうことをしたいなっていうところと、フレーバー的なところも含めてで、ね、まあ、合致したかなと思ってます。
で、私はこれテストプレイ第1回目かな、第1回目テストプレイやって。
やったな。
うん、
そういえば。
相手がね、男性だったんですけど、
まあ、この、そもそもゲームはね、男女で、キャラクターが男女のキャラクターなんですもんね。はい。
男女でやるんで、できれば、こう、ちょっと、思いを寄せてるような、まあ、いないですけど、そういう女性と、プレイできると、
そうですね。
楽しいだろうな、
まあ、男女でやる方がいいだろうな、ということを思いつつ、男性同士でやっていただいた感じですよね。
そうそう。でも、まあ、ゲーム自体はすごい楽しくて。
はい。いや、いいテストプレイでしたよ。
うん。なんか、今までのマーダーミステリーでは、味わったことがないような、感覚というか、焦りというか。
いや、でもね、あそこは調整難しかったですね。やっぱ、そこのシステム部分を、バランスをどうするかが。
うん、これはね、うん、なので、そうだな、まあ、マーダーミステリーを、まあ、1回ぐらいはやったことがある人が、その、変わり種として、
いや、そうなんですよね。
こんなのあるんだ。
でも、なんか、テストプレイでやった人の中で、初めての人も遊んでいただいたんですよ、実は。マーダーミステリー初めてですって言われちゃって、マジかと思いながら。遊んでいただいたら、すごいね、なんか、感動してて、終わった後も、なんか、ネタバレになっちゃって言えないですけど、僕の中でもずっと、何々さんが、コロナ禍にいて、なんかもう、胸いっぱいです、みたいな感じになっちゃって、いや、よかったな。
私は、相手が、相手プレイヤーが男性だったから泣かなかったけど、泣く人もいるかもね。
ああ、まあまあ、そうですかね。いや、多分、うん、泣いてる人はいましたよ、でも確かに。
うん。いいよね。言えないけど。
まあ、僕もこういう、
ねいいよね、
こういう話が好きだしな、とかいう、やっぱ、ところも含めて作ったので、でもなんかね、今回その二人用にした理由というのも、やっぱ紙面上、ね、ページ数取れないし、
うん、
シンプルにしたいなってところと、まあ、逆に言うと二人用ってすごい多いわけじゃないですか。あるにはあるけど、数ですね。なので、そこら辺で、まあ、だったら作ろうかな、作りやすいのかな、作りやすいってわけじゃないんですけど、逆にその、大人数3、4人とかもう増えてくと、いっぱいあるじゃないですか、作品が。だからそうなっちゃうと、まあ、被りだったり、その、テーマが似てったりとか、いろいろね、被っちゃうと困るなと思うのがあったので、とりあえずまあ、紙面におまけとしてつけるんだし、二人用でいいかなってところから始めて、まあ、ゲームアイデアから作ってったんですけど、まあ、あれですね。
いいよね、
何ですか
?16 ページ
まあ、表紙がありますからね、はい。
うん。16ページで閉じられるのはいいよね。
いや、なんかまあ。
っていうか、雑誌の、なんか、仕様に合ってるっていうか。
そうですね。よかったかな。
これ、4人用だったら、ね、うん、あと8ページ必要なんで。
最低でも増える感じだし、うん、エンディングとかルールも増えちゃうかもしれないですからね。
うん、
ものによっては。あ、でも思ったのが一個あって、これ、一応1時間のプレイ、
あ、そうですね。
時間なんですよ。でも、その、なんだろうな、普通の4人、例えば4人用で遊ぶじゃないですか。4人用で遊んだ時と比べると、実は、会話の量ってそんな減らないんですよ。
あ、減らない。
4人用2時間と比べて、別に、この2人用1時間が会話の量が減ってるかって言われたら、二人でずっと話してるんで。
全然減らない。
意外と話しますよね。だから密度は濃い。
もう絶対黙ってたら怒られるっていう。
いやでもね、あ、でも、だし、すごいね、相手の言葉をちゃんと聞くようになるというか、会話が ちゃんと大事になってくっていうゲーム性にできたなと思ったので、作って面白かったです、経験として、今回は。
そう。ちょっとね、本当に、今までのマーダーミステリーとかも構造的に違うので、これみんなっていうか、制作者もやってほしいな。
やだな。もう何言われるか分かんないから。やっぱ思ったのは、そうそうそう。一応初めてマーダーミステリーを作るっていうことになったので、テスト嫌ですね。
まあね、わかるけどね。
いや、わかる。いや、今まではそのね、中野さんが作ったのをテストするとか、でそれを他の人に遊ばすだったから、その心の重みが違いますね、やっぱ。っていうのは、ちょっと経験しました。
いやー。
一応ね、
でも、うん、
続編じゃない、あ、続編もう、次のやつも考えたんですよ、もう。
夏？
あ、違う。いや、違う、じゃなくて、まあでも、二人用のマーダーミステリーの、
うん、
新しいギミックを思いついたので、やりたいんですよね。
うん。
多分面白いと思う。
じゃあまた、マーダーミステリーコンベンションやって。
え、なんでこれを出すためにコンベンションやんなきゃいけないの？
そう。
でも、可能であればあれですよね。その、マダミスコンやりますって言った時に、その、入場特典、マダミスコンになったら最高かなと思いますね。
いいですね。
うん。
今度はね、ちゃんとたっぷり時間取って。
うん。そうするとね、本当普通に遊びに行きたいとか、ふらりと来たいよって人もね、来るかもしれないし、いろいろできるかな。
そういう意味で二人用はいいよね。
まあ、二人用やりたいです。
もらってできる可能性が高いもんね。
うん。わかんないです、もう。
入場特典で、7人もまだ見てにもらっても、これできんのかなって感じになっちゃうから。
確かに確かに。で、まあ、すいません、特典のばっかの話をして、特典というか、閉じ込み、付録の話だったので、マダミスコンベンション、ボリューム01の記念誌のちゃんと話をするとですね、まあ、この閉じ込みのマダミステリーがついてますよってところなんで、それが、まずはちょっとね、バリューとして見ていただけると嬉しいなと思っております。
で、ページ数といっても一番多いからね。
あー、そうですね、割合が食ってるのが。
そう、割合。全体の3分の1はこれって感じからね。
でも付録にしては取りすぎですね。
いや、周りがもっとね、ページ数があればいいんだけど。
はい。まあ、なので、これで一応1000円で販売を予定しておりまして、
はい、
その閉じ込み付録がありますよってところで、まずはちょっとね、お手に取っていただければと思うんですけれども、うん、記事の方もね、グルペ SN の安田先生であったり、あとはスタジオオゾンの久保くんであったり、
うん、
あと中村さんとか、
そう
自分も書いてたりしてまして、高見さんも書いてるねとか、
うん、
記事がね、読み物として結構分量もそこそこあるので、しかもざっくばらんなテーマじゃないですか。好きなこと書いてるんで、みんな
本当にねバラバラだね。
うん。なので、まあそれはそれで、ちょっと楽しめる内容じゃないかなとか思うし、記念にね、ここにいただければと思います。数もすごい多いわけじゃないので。
そう。で、はっきり言って、うん、マーダーミステリーコンベンションに関係する内容は、実は1ページしかないので、でも、関東圏を入れると2ページか。2ページしかないので、本当にマーダーミステリーコンベンション全然興味ないし行かなかったけどっていう人も、買ってほしいな。
そうですね。
ね、うん。とりあえずなんかこう、パラパラっとこう、立ち読みすると欲しくなるくらいの内容にはなってると思うので。
はい。
あとあれかな。どちらかといえば、あれかな。制作者
より
かな。まあ、俺の記事だけかもしれないけど。
まあ、そうですね。
うん、まあ、比較的。
僕もちょっと制作者よりの話になってると思います。
うん。
はい。
なので、ぜひ制作者の方は買ってくれると役に立ちますよっていう。
そこまで言っちゃう。
自分でマーダーミステリーを印刷するのは役に立ちますよ。
まあ、具体的に言ったら確かにそう。
あと、別に褒め合いをするつもりはないんだけど、木更木さんの話も、
はい、はいはいはい。
なんていうかな、制作のルーティンが通して読めるので、うん、
まあ、正解とは言わないけどですよね、こういうことがあったっていう記録だったりするので、
ドキュメントとかドキュメント。
はい。
今回はこうだった。
うん。なので、まあ、あれですよね。確かに。
あとあれだ。魔女の生産式の、
はい。
どういうふうに作ったかっていうのが、割と、具体的に書いてあるので、
はい。
やったって人は読むと面白いかも。
やってない人読むとちょっとわかんないかもしんない。
やってない人はむしろネタバレがあるんでごめんなさい、呼ばないでって感じなんだけど。
ですね。
うん。あったあった、そういうことって感じで。
そうですよね、遠い記憶ですけど。
そう。ああ、なるほど、中村は迷惑かけてるなっていうね。
あれ？そうですか？
いやいや、まあ、いろいろとね。
うん。でも、僕、スタジオオゾンの久保くんの記事とかも、面白い視点だったりすると思うので。
そう。うん。久保さんのやつは本当ね、制作者への挑戦状なんで。
そうですね。
ぜひ、みんな読めって感じ
です。とりあえず読めって感じですよね。
うん。うん、で、挑戦状受け取るもよし。
何言ってんだと思うのもよし。
でも結構なんか作ってる人には刺さるんじゃないかな。
うん。まあ刺激的ですよね、とても。
だよね。
で、これを読んだ次の日に僕あれですよ、うん、週末のワンダーランド遊んだりしたので。
お、なるほど。
そうそうそう。
なるほどねっていうね。
そう、週末のワンダーランドも、まあ僕たち本当一発目のテストだったじゃないですか。
うん。
確か。なので、あれがね、どう仕上がったかもすごい興味あったりするんで、こちらもね、楽しみです。
はい。
まあそんな感じかな。いろいろやってますし、まあまだミステリーコンベンションがボリューム02があるかどうかまだ決まってないので、そうですね、ちょっと一段落したいなっていうのはずっと走ってきたんで
、
ねえ、だって、まだミスコンやりますって言ってから、準備とね、出展者の集めて、で、やったらやったで、次はもうゲームマーケットだっつって、
そう。
本作りながら、最後の晩餐作って、
そう。
ちょっと走りすぎですよね。
そう、いろいろと犠牲しましたね。
すいません。いろいろ。
いやいやいや、なんかね。まあでも、という感じでいろいろ作ったんで、
はい。
別に怠けてたわけじゃないですよという。
確かに。だって、その間にも僕の違うゲームのテストしてもらったりしたじゃないですか、とか。
そうそう。ね、いろいろあるので。
はい。あ、疲れたな。いや、だから、すいません、それね、遅れちゃってるのが、遅れちゃったじゃなくて、やれなかったのが、ゲームマーケットライブ
に
関するやつは、何にもできなかったというか、普通の出店者はできないですよ。
できないできない。
うん、やっぱ作ってるので、難しいっすね。時間ずらしてほしいというか、時期をずらしてほしいな。せめて。
そんな、ねえ、リアルのイベントの代わりとしてのゲームマーケットライブだったはずなので。
口が始まっちゃう、俺らの。
同じ日かよ、みたいな。
ねえ、やらないならね、そっちに注力できるんですけどね。
ね、なんかそれだけだったら、もう、ゲームマーケットライブ殺人事件とか作っちゃうよ、みたいな。
まあいいですね、リモートね。リモート使ってね。
そう、リモートならではのね。
はいはいはい、いいんじゃないですか。
まあでも、本当ようやくね、魔女じゃなかった最後の晩餐の殺人もできたので。
お疲れ様でした。
そう。
ちょっと。
本当お疲れ様でした。
どっかで打ち上げをしましょう。
打ち上げね。なので、 今度また新しいやつ作れるようになったぞっていう。
作りますか。もう作ってばっかだよ。まあまあまあ、そういうことはありますよ。
ありますよね。
じゃあ、
まあ、注目作なんで。
まあ、こんな感じで、ゲームマーケットを、まあ、迎えるということで、この放送
は、はい、
この時点ではちゃんと開催される予定なので、無事ね、当日を迎えられることを願って、
うん、はい、
はい、いいですかね。一言最後なんかありますか？
一言、なかなかゲームマーケット、大阪と春と、
うん、
なかったんで、うん、
一年ぶりですね。
そう、一年ぶりなので、で、ありがたいことに今回、売るものもなくて暇なので、はい、ぜひ、話に遊びに来てください。
はいはいはい、ぜひね、やっぱ交流、浅草の時もそうだったけど、
うん、
久しぶりに会う方ってやっぱ嬉しかったですもんね。
そうそう。久しぶりに会う方はもしかしたら顔を忘れてるかもしれないんで、名前名乗ってくださいっていうのもあるし。
あと、あれですよね、マスクしてるからさらにわかんねえんだよ。
わかんない。人の顔覚えないんで、覚えられないんで、わからないんでごめんなさいなんだけど、ちょっと、
はい。
自己紹介してくれると嬉しいし、あと、初めましてのね、人も、
うん、
ぜひ、お話しましょうっていう。
それに付随して言うと、やっぱり大阪とか、魔女の生産式を遊んでくださった方はね、ぜひ感想とかを、言えるタイミングは、こういう機会じゃないと直接言えないと思うので、よかったって感想をぜひ、ください。
いや、
面と向かって
。私も大人なんで、国境、が言いたいって人はちゃんと聞き流すんで言いに来てくださいっていう。
ね、まあ僕は言うタイプなんでそうですね。まあまあ、まあ、
そう。
あ、で、あと一個だけ、中村さん忘れてます。
はい、なんだろう。
前日に何かある。
忘れたね。
忘れますよね。やばいやばい。うん、
今回、13日の金曜日という。
いや、今日の今日だしな。
13日の金曜日っていう、まさに最後の晩餐の日と曜日なんですけど、恒例の前日ゲーム会、
はい、
ちょっと一回ね、お休みになっちゃったんですけど、やります。
はい。
で、ちょっとコロナウイルス感染対策で、
はい、
会場の方が、普段テーブルが10個ぐらいあるところ、テーブル数も半分。
はいはいはい。
で、ちょっとテーブル一つあたりの人数も減らして、定員をすごく削ってるんですけど、
はい。
やります。で、会場費の方は、イエサブさんが頑張ってくれたので、値段は一緒。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、13時からでしたっけ？
これ見てないや。
確か13時なの検査ですけど。
はい。で、まあ、調べていただければ、中村さんのツイートであると思うので、
はい、ツイプラで。はい。実はまだ埋まってないので。
そうですね。だから、
はい、ちょっとそこも、
ね、外に出たくないのかなとか、ちょっとね、皆さん、
うん、
あるのかなっていうのがちょっとあるんですけど、まあまあ、そうですね。ご挨拶とかも含めてしていただけると嬉しいなと思います。う
ん、はい。割とスカスカな会場になるはずなので。
まったりと過ごしましょうって感じですかね。
はい。あ、で、今回いろいろと、コロナウイルス対策もあるので、普段やっているアピールタイムなども、なくしてますので。
割愛ということで。
そう。飛沫が飛ばないように。
はい。
むしろ普段よりも気楽に来てください。
はい。
ぜひぜひ。感じで。
じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。